なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は11月の15日の水曜日でございます。ここ最近はですね、11月と思えないぐらいね気温が高い日も続いておりまして、日中はね20度を超えて、すごい時にはね25度ぐらいまで行って、私のね地元の釧路のね真夏じゃないかっていうぐらいのね気温、ただ夜になるとねぐーっと冷え込んでしまって、洋服の選ぶね、どんな服を着てったらいいんだろうとかすごいね悩んでしまったりとか、あとはね寒暖差とかでやられてしまったりとか、最近またねちょこちょこインフルエンザとかねそういったものも流行ってきているので、免疫力を高めながらですねみんなで気をつけて元気に過ごしていけるようにねしていきたいなと、そんな風にね、感じながらこの収録を行っております。この放送されている時私はですね釧路にねまさにいると思うんですけれども、北海道ツアーの真っ只中で、きっとねこのラジオを私も聞いてるんじゃないかなと思うんですけれども、北海道ツアー終わってからはね静岡に行ったりとか、その前はねこの間は福山、広島県の福山に行ったりとか、本当にね精力的にライブ活動もね活発になってきてるので、皆さんにね全国各地の皆さんともね実際に会って歌を届けられることをですね、楽しみに活動をね続けております。もちろんですねお昼と夜と配信も頑張っておりますので、何かしらでねぜひ見て、楽しんでいただけたらなと思います。皆様の免疫力を高められるようにね、私もしっかりね自分自身がまずは気をつけて、そして皆さんにもね元気を届けられるように頑張りたいと思います。ということで今週はですねライブの感想メールをいただいておりまして、やっぱりね嬉しいですよね感想メールね、早速ねお読みしていきたいなと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。10月の28日は東京の八丁堀バーポラリスにワンマンライブの応援に行きました。前半はいろいろあってアンプラグドライブになりました。なかなか聞けない生音でのライブを楽しめました。まあいっかではお店の中を歩き回って歌ってくれました。なかなかないレアなライブが見れました。後半はマイクありのライブでした。翼さんにみんなで頑張る青春を歌うのはとっても感動でした。新曲のマイセルフ・ユアセルフも生で初めて聴けてよかったです。君がいてくれたからもみんなで歌ってとっても感動でした。打ち上げはみんなで仮装をしてとっても楽しめた一日になりました。もう一通ね、もう一通というか、この後ね11月6日のハートランドさんのね、感想もくれてるんですが、一旦ここでね10月の28日のバーポナリスのワンマンのことをねちょっと振り返っていきたいなと思うんですが、この日ね楽しかったよねこばちゃんね。全国からねみんなが来てくれて、西の方だと山口県、北の方だと北海道は釧路、さらに秋田県からね、本当本当にね私のねワンマンライブってこれね自分でも誇りに思うんですけれども、全国から人が集まるんですよ。これってすごいことじゃないですか。皆さんメジャーのアーティストさんでもねやっぱりねその土地でコンサートがあって、もちろんねそれを見に遠方から駆けつける方ももちろんいると思うんですけれども、インディーズでしかもね私まだまだ知名度がない無名なねアーティストで、それで これだけね全国から一つの会場に、ね、集まってきてくれるってすごいことだと思うんですよ。私もすごいことだなって思いますし、それを実際にねこなしてくれてる皆さんもすごいなって、本当に皆さんありきでのね私の活動なので、本当にねもう感謝してもしきれないなっていう風に最近特に思っております。特にねコロナ禍になってしまって、今ね制限が今年からねいろいろとなくなったといえども、やっぱりまだね風邪とか、ウイルスとかがねこれからも流行ってくる時期、先ほども言いましたけど流行ってくる季節なので、やっぱりねこう家から実際にこうライブにね行って外に出て人と会うっていうことがねやっぱり怖いなって感じてしまったりとか、特にね東京とかだと満員電車とかもねありますから、やっぱり不安だなとかっていうのもあると思うんですよ。だけど、皆さんがね実際にね、行きたいって思ってくれるっていうのは本当に嬉しいことですし、実際現地に行けなくてもね気持ちは届けるよって、SNS とかでもねこう投稿してくれたりとか配信でいつも応援してくれたりとか、本当に私はね皆さんに愛されてるなってね皆さんに愛していただいてるなっていうのをねすごく感じるんですよ。だから私もねみんながどうしたら楽しめるんだろうっていうのをいつもね考えて、アンプラグドになってしまったけど、だったらアンプラグドの特性を生かして店内歩けばいいじゃんみたいなね、歩きながら歌っちゃおうとか普段できないことやろうとか、とにかくねこう皆さんからいただいてる愛をそのままね、お返ししたいなと、なんだったら倍以上お返ししたいなって思うから、常にねみんながどうやったら楽しんでくれるんだろうっていうのをね考えるようにしてますね。だからねとっても楽しめたっていうこの一言がねすごく嬉しいです。ありがとうコボちゃん。そして11月の6日は、名古屋のハートランドに応援に行きました。ライブ会場では久々に、旅人と木の物語も聞けてよかったです。行くぞファイヤーで盛り上がってライブが終わりました。対バンの相沢奈美さんとのライブも久々に聞けて2倍楽しめたライブでしたということでね、ありがとうございますね。えコバちゃんもねほぼほぼ毎週のように会えてるような気がしてね、とても嬉しいんですけれども、このね11月6日のハートランドのライブはこのね相沢奈美さんっていう方がですね、実は私以前ですねワンセブンライブ配信、このね17ってね通称呼ばれてるものなんですけれども、今も私はずっと続けてるんですが、この方もですねライバーさんだったんですよ。今はね別の配信のアプリに移ってしまって17の中での交流はなくなってしまったんですが、以前はねお互いに配信を行き来する中で結構ね絡ませていただいてたんですよ。で本名にね活動スタイルを変えてから本名でね活動するようになって、それから私ねどなたか分かんなかったんですよ。でもコバちゃんがね、前回の10月の名古屋のライブの時に11月のねこの方はこの方なんだよっていうのを教えてくれたのがコバちゃんで、もうそれ以来ねすごい楽しみにしてたのよ私会えることで。実際にねお会いした時に羽生静香さんですよねって、17で何々っていう名前でやってましたっていうのを聞いて、やっと会えたねって、もうね私すごい嬉しくてね、なんかやっぱりさ皆さんもね配信で私のことを知ってくださった方もいらっしゃいますし、画面越しにね見てる姿と直接会った時の姿って感動がまた違うじゃないですか。それが私もアーティスト同士なんですけど、やっぱりね配信で見させてもらってたので一ファンみたいなね気持ちでライブも楽しませてもらって、すごい楽しかったですこの日ね。コバちゃんもね2倍楽しめたってそんな風にね言ってくれてすごく嬉しかったです。コバちゃんとはまた次どこで会えるんだろう、またねその日を楽しみにしたいなと思います。ということでここで一曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。まさに今を楽しんで未来を変えていきたい、そんな気持ちでお届けしたいと思います。阿部静香で今を生きようを聴いてください。
悲しいことがあったなら、その出来事を綴ってみよう。嬉しいことがあったなら、上書き保存すればいい。今がどんなに辛くても前を向く つ年を取った自分が笑顔でいれたらいいじゃないか。黙ってたって時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残る。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで。その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹く。うまく進めない時、応援という風が吹く。黙ってたって時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やらないと後悔が残る。悔し涙でも種は育つ。ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。今を生きよう、今を生きよう、今を生きよう、今を生きよう。
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。さあでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今週のテーマはお寿司でございます。お寿司といっても、回転寿司がね今回のテーマになっております。皆さん回転寿司って行かれる機会ありますかね。実はね、私はね今までお寿司っていうのはお祝い事、お誕生日とか何かパーティーをねする時とかに食べるものっていうイメージがあったので、何もない日常の中でね普通の日に回転寿司に行こうっていう発想はねなかなかなかったんですよ。ただ上京してきてから東京で最近だとねくら寿司ね、私が仲良くさせていただいている女子プロレスラーの倉垣翼さんがくら寿司結構ね行かれるので、そのタイミングで私もね合わせて一緒に行ったりとかっていうのでね、お寿司を食べる機会っていうのが昔に比べてね身近に感じられるようになったんですよ。で前にですねこのくら寿司北海道はちょっと調べたところね道内でも8店舗しかないんですって。なので帯広、あと札幌に3店舗かな、あと苫小牧、函館、室蘭、あ、札幌はねもう1店舗ありましたね、4店舗かな。だから主に札幌なのかな。残念ながらね私の地元釧路にはないんですけれども、このくら寿司がですね番組で特集されてた時にたまたま私見たんですよ。そしたら最近ねくら寿司ってコーヒーもね出てくるんですよ。まあ、自分でねこう頼んでコーヒーがね回転寿司のレーンで回ってるわけじゃないんですけれども、自分でこう注文をしてコーヒーも出てくる、頼むことができる。でこれはどういうことかというと、お寿司屋さんってデザートを食べてコーヒーを飲んでそこで全部が完結するって今までなかった。例えばお寿司を食べた後にじゃあちょっとねデザートために外行こうよって、で食べた後にじゃあちょっとねコーヒー飲みに行こうよって、回転寿司だけで あのデザートまで全部ね終えるってことが今までなかった。その概念をもう覆すというか、お寿司屋さんでもうねデザートまで全部完結できるようにっていうことで、コーヒーもね最近は提供するようになったと。ねデザート食べたらコーヒー飲みたくなりますもんね。すごくないですかこの発想。だから常にねお客様に飽きさせない工夫がしっかりされてるなと思って、私も結構くら寿司が好きなんですけれども、くら寿司だけではなく他のね回転寿司とかもそうだと思うんですけども、お寿司以外のね例えばうどんだったりとか茶碗蒸しだったりとか、そういうのが好きな方っていうのもいると思うんですよ。だから例えばね回転寿司に行ってもね、自分はお魚とかあんまり食べれないんだけども、そういったねサブのメニューでね楽しめるとか、一概にもねお寿司屋さんだからお寿司だけを食べなきゃいけないってわけではないと思うので、そういったことも含めて皆さんが好きなものちょっと聞いてみたいなと思いまして、メールを募集させていただきました。これからね年末年始にかけてねお寿司を食べる機会もきっと増えていくと思いますしね、ではでは早速ねメールの方を見ていきたいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。回転寿司はあまり行かないのですが、ツーリングで静岡のもちむね漁港や福出漁港に行くと生しらす丼を食べます。北海道ツーリングで行ったぬもいのじゃのめ寿司のじゃのめスペシャルは豪華でとても美味しかったです。地元で高校仲間と行く磐田市の、沖の寿司ではちらし寿司や海鮮鍋が美味しいですよと、ね、回転寿司ネタではなくてごめんなさいっていうことなんですけれども、全然 OK ですね。やっぱりね北海道に行ってルモイ、これ私のね義理のお父さんがね、昔住んでた場所なんですけれども、ルモイのねこのジャノメ寿司ってなんか聞いたことがあるなね、きっとねすごいんだろうな。ジャノメっていう名前を使ってるだけでもすごい豪華な感じしますもんね。北海道もねお寿司すごく美味しいんですが、やっぱ静岡もねお魚有名ですから、生しらす丼とかね。だから山本さんもまたねきっと北海道にツーリングに行かれる機会もあると思いますし、回転寿司ねよかったらぜひ行ってみてください。おそらくねこの方のメッセージを聞くとね行きたくなると思います。では行きましょう。串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。今日のテーマ回転寿司はまさにおいらの住む町串野にふさわしいテーマです。名古屋亭祭り屋という北海道を代表する回転寿司のお店は串戸が発祥ということで全道に展開しております。特に名古屋家庭は社長がまだ小さな喫茶店をやっていた頃からの知り合いで、串戸に回転寿司を広げようと喫茶店時代から経営の勉強をしていた姿、努力を見ているので応援しないわけがありません。ということで名古屋家庭に行ったら絶対に注文するもの、それは柏抜き。これはお寿司ではありませんが、串戸のお蕎麦屋のメニューの一つで、鶏肉の入った柏蕎麦からお蕎麦を抜いたつゆだけのもの、カツオの出汁と鶏肉が出た旨味と油がお寿司の味を膨らませてくれます。そしてよく注文して食べるネタ、それは光り物、サバ、サンマなど油が乗っていて最高です。特にサバは地元のブランド北仙サバや長崎の関サバ、宮城の金華サバなど他の地域の美味しいサバも揃ったサバ尽くしが最高です。そして油が届けそうなトロサンマも絶品です。そしてここの名物は何といってもこぼれイクラ、軍艦巻きにイクラが皿からはみ出しそうなぐらいたっぷりかかった贅沢なお寿司。お正月のシータンのライブの時に本州から来たファンの皆さんに食べさせた時にものすごい感動をしておりました。ということで個人的な思いがとても強いのですが、串野に来たらぜひ名古屋家庭のお寿司を堪能してみてくださいとねえいうことでねメッセージいただいております。どうですか山丸さん、ねえ行きたくなるんでしょう串野。これねそれこそね倉垣翼さんが串野に来てくれた時に一緒に行ったんですよ、あの名古屋家庭にね。そしたらねめちゃくちゃ感動してました。まずねネタが大きいんですよ。ネタが大きいし鮮度もいいし、そうしたらこれねひろちゃんのお知り合いの方だったんですね。これはね知らなかったね。えあのよりね名古屋家庭のことをねいっぱいいっぱいね全国のみんなに知ってもらえたらいいですよね。串野に来たらぜひ行ってくださいってね、え自信を持ってね言えるぐらいのね商品をやっぱり提供してますから、このこぼれいくらもそうなんですけれども、北海道以外から来られた皆さんは衝撃だと思いますよね。えぜひぜひ皆様ね応援よろしくお願いします。ひろちゃんありがとうございました。 続きまして、こちらの方もね、クシドな方ですね。ありがとうございます。ハートマちゃんから、好きなネタまたは必ず食べるものはサーモンは好きで必ず食べていました。回転寿司に行けばきっと今もサーモンはいただくでしょうね。マグロは以前は大トロも大好きでした。好みが変わり今は赤身が大好きになっています。好みは変わりますね。回転寿司は料金設定が自分次第、お気軽お手軽なところがいいですねとね。しかもね、結構ね、あの提供スピードも早いのでね、時間がないけど美味しいお寿司が食べたいっていう時とかにもすごいもってこいだなと思います。混んでる時はまた別ですけどね。ということでね、ありがとうございます。ハートマちゃんはね、サーモンとか今はねマグロが好きということでね、ありがとうございます。ハートマちゃんも名古屋家庭とか行かれるんでしょうかね。ありがとうございます。ではでは次の方行ってみたいと思います。岐阜県のこばちゃんからです。回転寿司で好きなお寿司はコーン軍艦とサラダ軍艦が好きですね。エビや甘エビも大好きです。ちなみに20歳ぐらい食べると満腹になりますと。20皿すごいよこれ。だって1皿2貫ぐらい乗ってるよね。さすがですわね。ちなみにね、私甘エビが一番好きなんですよ。甘エビがないときはちょっとテンションが下がっちゃうんですけれども、甘エビとねホタテが私は好きだな。もちろんマグロとかもそうなんですけれどもね、軍艦巻きとかもね美味しいのたくさんありますもんね。コーン軍艦、私ね実は初めて食べたのよこの間、コーン軍艦ね。でもね美味しかった、甘みがあってね。こばちゃんありがとうございます。20皿はすごいな、さすがだな。ではでは最後に、岐阜県の感激さんからいただきました。ありがとうございます。回転寿司のネタの質は昔と比べても良くなったと思います。特に期間限定のネタは甘くて美味しいですよね。お寿司は好きな方だから回転寿司は定期的に行っています。やっぱり必ず食べる好きなネタはハマチですね。厚みもあり甘みもあるから好きです。案外外れがないネタですよ。富山県の回転寿司、寿司玉でいいのかなこれは、でお店は、めちゃくちゃ美味しいです。富山駅中にあるお店ですけどね。軍艦では白エビ、ホタルイカ、寿司ではブリが最高でした。他のネタも美味しいですけどね。11月以降は脂が乗って特に美味しくなる季節ですよということでね、ありがとうございます。富山県はね、私実は乗り換えとかでは行ったことがあるんですが、直接ね降りて何かしたことがないんですよ。で白エビ、ホタルイカ、まさにこれね富山の名物ですもんね。感激ちゃんはね結構お寿司行くってことなんですけど、ハマチってね実は私あんまり食べないんですよ。でもハマチ好きな方多いですよね。あの翼さんも好きですし、お客様の中でもね、あのハマチ好きだよっていう方がね結構いらっしゃるので、ちょっとね今度勇気を振り絞って食べてみようかな。正直ね食わず嫌いなところが私は結構多いので、だからね感激ちゃんがすごいおすすめしてくれてるので、ちょっと食べてみたいなって感じがねしました。ぜひね、あの感激ちゃんも全国のお寿司屋さん、特にねさっきもひろちゃんがすごくね PR してくれたんですけれども、串戸の回転寿司、ぜひね行ってみてもらいたいな。お寿司好きにはたまんないと思いますよきっとね。ということで今回はねお寿司をテーマに皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、私の中ではねお寿司ってさっきも言ったように、日常の中でっていうよりかは何かお祝い事があった時とかに家族みんなでお寿司をね食べた、で、このネタはね私好きだからじゃあもう一個食べていいとか、このネタは私あんま食べないからあげるよとかね、そんなやり取りを家族でしてたこととかもすごく思い出しました。ということでここで一曲、阿部静香でタイムカプセルという楽曲をお届けしたいと思います。昔のね記憶とかもたくさん蘇ったのでね、お届けさせてください。タイムカプセル、キラキラで待ち遠しい花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない、浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく、 安倍静香のジンギース乾杯。安倍静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。前半でもお伝えしたんですけれども、現在北海道ツアーの真っ只中でして、私はまさに今釧路にいるんですけれども、明日明後日とね、釧路のライブ 2days あります。11月の16日の木曜日、釧路アコースティックカフェほうぼうさんにて19時からのライブとなっております。ぜひですね、皆様にたくさんね、歌を、そしてね、新曲もありますんでね、お届けしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして11月の17日の金曜日は、釧路山花温泉三船さん、私が宣伝大使をね、務めさせていただいている、場所なんですけれども、こちらで18時30分から、ちょっとね、平日の夜早めなんですけれども、皆様日々の疲れを癒しにですね、来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。こちらのライブはね、観覧無料となっております。そして翌日、釧路から東京に戻りまして、今度は11月の19、20日と2日間にわたってですね、静岡県の藤枝市に行かせていただきます。藤枝の下田馬大黒天祭ということで、商店街のお祭りなんですけれども、こちら下田馬商店街のね、皆さんにたくさん元気をね、届けていきたいなと思っておりますので、皆様もね、応援に駆けつけていただけたら嬉しいです。そして11月の25日名古屋のムーンストーンさんに歌いに行かせていただきます。この日はですね、なんと翌日名古屋での復帰戦をね、控えている倉垣翼さんへの応援も兼ねて、スペシャルなね、どんぶりもこの日限定で出る予定でいますので、ぜひこちらもね、皆様楽しみに来てください。そして11月の29日の水曜日、東京北三陸グレープツ新曲書き下ろし企画ということでね、この日にはね、新曲を発表しなきゃいけないというね、頑張って作りたいと思いますので、ぜひぜひこちらも応援よろしくお願いします。同時にこの日はですね、この川崎 FM ジンギス乾杯祝400回目の放送ということでね、こちらもね、どんな内容にしようかなって今まだ考えてるところなんですけれども、豪華に皆さんにも盛り上げていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしく笑顔でいれる。